東京都議会広報課発行
声の都議会だより
平成20年1月12日発行第275号です。オリンピックを日本に2016年、都議会は2016年夏季オリンピック大会の日本招致を応援します。なお今回の都議会だより墨字版は表紙に府中市郷土の森博物館で行われる梅祭りの写真が掲載されています。紅白の梅の花が満開です。梅祭りは2月1日から3月9日まで開催されます。新年のご挨拶。東京都議会議長蛭間敏夫、明けましておめでとうございます。都民の皆様には明るく希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。さて昨年は2月に3万人が都心を駆け抜ける第1回東京マラソンが開催され、改めてスポーツの素晴らしさを実感しました。この成功は大人にも子供にも夢と希望を与える2016年オリンピックの東京招致に弾みをつけることになりました。一方世界へ目を転ずると地球温暖化の危機が現実のものとなり、紛争やテロ事件も頻発しています。国内においては地震災害、原油価格の高騰、さらに救急医療問題など人々の生活の不安が大きくなった一年でもありました。東京都議会は都民の皆様が安全に豊かに暮らせるよう、水と緑の保全、適切な医療の確保、建物耐震化の推進など東京の将来を見据えた重要課題の解決に全力を尽くしてまいります。地方税財政制度については昨年国を挙げて様々な議論がありました。地域の人々の生活を守る役割は地方自治体が担っています。地域の特性を生かし、我が国が真に豊かな発展を遂げるためには、地方自治体の自立が不可欠であり、国から地方への権限と財源の移譲が急がれます。都議会は、このような地方分権の実現に努めてまいります。また、都民の代表として、執行機関と真摯な議論を交わし、皆様の声を都政に反映してまいります。都民の皆様には、都議会への一層のご理解とご協力をお願いいたします。年頭にあたり皆様のご健勝とご多幸を心から記念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。平成19年第4回定例会。平成19年第4回定例会は、12月4日から19日までの16日間の会期で開催されました。初日は東京都議会友好代表団と2つの東京都議会海外調査団の報告の後、石原知事の所信表明が行われました。知事はアジア大都市ネットワーク21総会における地球温暖化対策の成果と2016年オリンピックパラリンピックの東京招致への決意を表明した後、地方の税財政基盤の確立のための抜本的検討を国に求めることや、都政の課題を克服して日本と世界をリードしていきたい旨を述べました。11日、12日には、各会派等の議員19人により代表質問、一般質問が行われました。12日の一般質問終了後、知事提出の議案36件が所管の常任委員会に付託されたほか、教育委員会委員及び監査委員の人事案2件が同意議決されました。最終日の19日には、常任委員会に付託された議案36件と、第3回定例会提出の平成18年度決算2件が各委員会の報告の通り議決されました。また、議員提出議案の原油価格高騰への対応に関する意見書等、意見書4件、決議1件が可決されたほか、選挙管理委員と同補充員の選挙が行われ、閉会となりました。
代表質問。それではこれから12月11日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。総理の求めに対する決断を評価。シルバーパス産学軽減継続を。自民党、河合茂雄。地方文献改革について。どのような思いで国の地方文献改革推進委員会に提言を行ったのか。
地方文献の意義を全く理解せず、国の名手であるかのように権限を牧手する霞が関の姿勢に鎖を打ち込むため提言した。
オリンピック・パラリンピック招致について。1. 開催基本計画の東京・日本ならではの視点は。
世界一コンパクトな大会、過去のオリンピック遺産の活用、世界に誇る環境技術の活用等。
2. 今後の招致活動の展開は。
都内区市町村と連携強化、国会議員・経済界との協力関係構築、海外は IOC 規約等を遵守し、国や民間の様々な情報、人的、組織的チャンネルを活用等。
3. 知事の決意は。
国内外のあらゆる機会を捉え、全力で活動に取り組み、都市間競争を勝ち抜く。
行財政運営について。1. 20年度予算編成の基本的考え方は。
強靭な財政基盤を築き、10年後の東京実現に向けた施策を本格的に展開。
2. 地方税財政制度の総理の求めに協力を決断した気持ちは。
その重要施策に最大限努力するとの回答と、暫定措置でやむなく決断。
3. 都独自の固定資産税等4つの軽減措置は来年度も継続を。
中小企業者等の税負担感を十分勘案し、今後積極的に検討。
地球温暖化対策について。1. 東京の長期的な発展のためにも積極的な対策展開を。
CO2 の大幅削減を目指し、大規模排出事業所の削減義務等先駆的施策を展開。
2. 中小企業や家庭のサポートの拠点づくりを。
センター的機能を有する体制を早期に整備し、効果的な施策を積極的に推進。
3. 太陽光等新エネルギー導入の家庭等への普及拡大策を。
施工体制の整備等を19年10月に取りまとめ、関連事業者と連携しながら今後普及拡大策を具体化していく。
改正建築基準法の影響について。1. 建築確認の停滞に対する今後の取り組みは。
建築士、区士、民間確認検査機関等の連絡会議を新設、判定の簡素化等。
2. 国指定不況業種以外でも建築確認の遅れで経営悪化の完全中小企業者に有利な条件での制度融資の活用を。
最優遇金利適用の融資対象範囲拡大の特別措置を早急に講じていく。
シルバーパスについて。国の税制改正に伴う負担増の据え置き措置は新たな発行者を含め継続を。
指摘等も踏まえ適切に検討。
低所得者への新しい取り組みに期待。多摩の近未来図を考えるべき。民主党、山下太郎。法人事業税配分見直しについて。総理との合意に知事はいかなるリーダーシップを発揮したのか。
国の発展を牽引する首都東京、地方の一員の東京の知事として熟慮し、暫定措置を条件に協力を決断。実務者協議の場を設置し、東京の諸課題実現、日本の発展に全力を傾ける。
低所得者生活安定化プログラムについて、一時的な就労で終わらせるべきではない、所見は、
真に困っている都民一人一人に手を差し伸べ、将来に向かって明るい展望が開けるよう、多様な施策を重層的に講ずる。
様の将来像について、10年後の東京は区部中心であり、様の将来像を改めて考えるべきだ。
と、全域対象に新未来像を描き、多摩地域は首都圏の中核として発展する姿を示した。
横田基地の軍民共用化について、戦争の合意の可能性と、長期的課題としての実現への所見は、
米側指摘課題は調整可能。関係省庁と結束を保ち、粘り強く協議して、早期実現を目指す。
小児医療について、深刻な現場へバックアップ策を。
医師の確保、負担軽減策を検討。
新銀行東京について、1、経営責任者に対する認識は、
理念実現の意欲と思い切った経営改善手腕が求められる。
2、追加出資の支持見解は、
経営改善取り組みを着実に進めることが必要。追加出資は考えてない。
温暖化対策について、1、アジア大都市を巻き込んだ対策推進を、
国益や発展段階の期待を超え、連携し新たな枠組みを後押し、環境技術等の提供や協力関係をさらに進める。
2、環境税導入への今後の取り組みは、
一刻の猶予も許されない。対策に国はもっと責任を持つべきだ。
都立病院等の個人情報管理について、半年で4件の紛失事故に対し、責任と今後の再発防止策は、
取り組みが十分でなく改善すべきと痛感、緊急点検実施等迅速な対応に努め、全職員に情報セキュリティ研修実施等具体的継続的な対策を講じ、再発防止に取り組む。
温暖化被害への適応策を講ぜよ。がん対策に積極的な取り組みを。公明党、藤井はじめ。経済性問題について。1、総理との決着で、都民生活に悪影響を与えない強い決意を。
あらゆる創意工夫をし、全力で努力。
2、30億円程度の大幅減収に今後どう対応していくのか。
基金や都債の活用、歳入歳出の効率性を高めると持てる力を最大限発揮する。
温暖化対策について、CO2 削減策だけでなく、温暖化被害から都民を守る適用策が講ずるべきだ。
影響を把握し、適用策を検討し、実現。
児童虐待防止について、1、虐待危険性の早期発見に具体策を、
子育てスタート支援事業を創設、保健師による面接等を検討。
2、施設会所の子どもたちへ再出発のために相談・支援施設を設置すべきだ。
児童養護施設の支援充実、再チャレンジホーム検討。
シルバーパスについて、20年度も購入代金の激変緩和措置を新発行者を含め実施すべきだ。
都民の理解を得ながら的確な対応が不可欠。指摘の点も踏まえて適切に検討。
がん対策について、1、積極的な取り組みへの決意は、
認定病院制度創設や、放射線療法等の推進で予防、治療、療養の質向上に取り組む。
2、23区でも在宅緩和ケアの支援を加速すべきだ。
区部へも支援センターを設置。
後期高齢者医療費制度について、広域連合の円滑な運営のために積極的に財政支援を行うべきだ。
健康審査事業等支援を検討。
都営住宅建て替えについて、スーパーリフォームによる採用年数延命化をやめ、建て替え方式に。
建て替え事業を段階的に拡大、スーパーリフォーム事業が順次縮減、廃止。
貧困と格差是正の都民施策を、浪費重ねるオリンピック招致。日本共産党、曽根はじめ。都民の暮らしについて。1、貧困と格差の増大、物価高騰の認識は。
日本全体に10万というのは、いや誤り。
2、低所得世帯へ灯油代助成を。
国の判断で実施するものだ。
3、公衆浴場のガスへの設備更新等に助成を。
業界の取り組み促進を支援。
オリンピック招致について、1、施設建設、維持管理、利用をどう見込むか。
開催基本計画の通り、都民負担をできる限り軽減。
2、都立公園を潰して、どうして環境に配慮したオリンピックなのか。
潰すのではなく活用。
新銀行東京について、1、潔く経営破綻を認め、直ちに破綻処理すべきだ。
経営改善に取り組んでいる。
2、追加出資しないと約束を。
経営陣が判断、今は考えていない。
認証保育所について、1、問題あった保育所の実態の認識は。
立ち入り検査等実施、改善報告を求めた。引き続き調査を行う。
2、企業参入は保育の質確保の立場で再検討し、認可保育所支援を基本にすべきだ。
多様な事業主体の競い合いで利用者本人のサービスを目指す。以上、代表質問の用紙をお伝えしました。
一般質問。それではこれから12月12日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。未来を託す子どもたちに夢を。踏切対策は首都圏自治体連携で。自民党、鈴木孝道。東京、日本の未来を託す子どもたちについて。今どんな夢と希望を与えていくべきか。見解は、
東京オリンピック招致は大きな吉が。
東京の都市外交についてどのように進めるのか。
東京の都市問題解決のノウハウ等で大都市の共通課題に取り組み世界に貢献。
踏切対策について、対策の加速に向け首都圏の自治体と連携して国に働きかけていくべきだ。
引き続き首都圏整備促進協議会等の場を通じ連携して強く働きかける。
多摩地域に高付加価値の産業を。横田基地軍民共用カジノ整備は、民主党、酒井大志。多摩シリコンバレーについて、1、都のイメージするエリア、コンセプトは、
広域多摩エリアをアジアを代表する高度で多様なものづくり産業の集積地として発展を目指す。
2、平成への課題は、
インフラ整備や産学校連携の活発化等により、新事業の創出が重要だ。
横田基地軍民協業化について、実現の際の基地へのアクセスを中心とした交通網整備の考えは、
実現すれば新たな交通需要への対応が必要。国と連携しながら整備の検討を進める。
お 沖縄スーダン自決と教科書検定。海の森構想は日本人の自然観。自民党、古賀俊明。沖縄スーダン自決について。軍の命令、強制、関与がなかったことは、実証された事実。所見は、
軍命令説を断定的に記述する状況にはない。政府の対応が揺らぐのは思わしくない。
海の森事業について、動き出した大事業の意義は、
世界でもユニークなプロジェクト、日本人の豊かな自然観を次世代に伝える贈り物だ。なお、海の森とは、ゴミ1230万トンで埋め立てられた、東京湾中央防波堤内側約88ヘクタールに48万本の苗木を植樹した公園を約30年かけて整備するものです。
公園整備について、東島へ都ができる支援は、
計画策定の助言と指導、財政面での土木補助の支援、国への補助金の働きかけ、
都営住宅に防犯カメラを、篠崎公園を水害の避難場所に、公明党、上野和彦、エレベーターの安全について、1、都営住宅で率先して防犯カメラを、
今後建て替え等を行う都営住宅に設置、
2、震災時の閉じ込め防止のため、都営公社住宅で初期微動探知機を、
都営公社住宅に人事設置、
区部東部低地の水害対策について、篠崎公園を避難場所となる強固で高さと広さのある公園に、
国が行う予定のスーパー堤防事業の状況を踏まえ取り組みを検討していく。
横田基地の災害時の有効活用を、再生努力する中小企業へ対策を、民主党、佐藤博則。横田基地について、1、商用化により多様な航空サービスを提供すべきだ。
商用化にあたり検討していく。
2、災害発生時に航空機が直ちに使用可能な協定を結ぶべきだ。
協定締結を地域防災計画に明記し、早期締結に向け取り組んでいく。
中小企業再生施策について、融資に責任共有制度導入で貸ししぶり懸念、努力する中小企業対策を、
経営支援融資や再建企業向け融資を見直した、資金調達の円滑化に努め、なお責任共有制度とは、以前は信用保証協会が原則全部保証していた保証付き融資について、一部の融資を除き、金融機関が一定のリスク2割相当を負担する制度です。19年10月1日から導入されています。
五輪は都市を進化させる起爆剤、都市型水害対策に下水道整備を、自民党、早坂義弘。五輪立候補について、東京は五輪に何ができるか。
東京、日本が持つ世界最高水準技術の活用、新しい都市モデルを提案し、地球環境を再生、スポーツを通じ人々に夢と希望を与える。
豪雨対策基本方針について、どのような対策を行うか。
JR 阿佐ヶ谷駅周辺等重大な浸水危険性の高い地区は70ミリ対応施設整備。
学校での安全教育について、指導内容にその基準を、
安全教育プログラムの開発、年度内に教員研修会実施とリーフレット配布で支援。
住宅困窮者の増加に対応を、都営住宅の空き家の活用を、 日本共産党植木浩二。都営住宅について、1、財源も土地も十分にある。増えている住宅困窮者のために行政の光を当てて建設促進を。
居住水準は改善してきた。民間も含め住宅セーフティーネット構築に取り組んでいる。
2、空き家を公募にかけるべきだ。
移転先等空き家が必要だ。
3、一身等や障害者等は承継を認めるべきだ。
高齢者等で特に必要な人は三親等まで許可。
東京は土地環境力の要の役割を、内部統制として監査体制充実を。自民党矢島千明。東京の役割について、中規模国家日本の将来は東南アジア都市間協力の要の役割に、方向性は、
各分野で世界の架け橋となる施策を展開。
税制について、東京の理念のシンボルたる環境税と、少子化対策として勤労収入住民税税額控除。
環境税は、都税制調査会で鋭意検討。減税は有効な手段の一つだが、慎重に検討。
監査体制について、監査が内部統制の観点が重要だ。
内部統制整備は、その事業執行においても重要。トップインタビューを導入。
抜本的な子育て支援施策を、自転車利用の安全性を高めよ。民主党、吉田浩一郎。子育て支援について、抜本的施策望まれる、所見を。
子育ての喜びを感じられる東京にしていく。子供を持つという人間社会進展の基本的価値観を培うため、多岐の試みが必要だ。
自転車の安全利活用について、自動車等に準じて防犯登録番号のナンバープレート化の検討を。
利用者等の意見を踏まえ、可能性を協議。
都営地下鉄避難誘導対策について、今後の取り組みは、
複数箇所からの降車、ホーム上への誘導等を検討、警察、消防との連携を強化。
SIGS 予防のソフト作成を、障害児の放課後居場所づくりを、公明党、伊藤浩一。SIGS の予防策について、ソ作成の事故予防対策用シミュレーションソフトに入れるべきだ。
20年1月完成のソフトに入れる。なお、SIDS とは、サドンインファクトデスシンドローム。乳幼児突然死症候群の略です。
介護保険制度について、介護の実情や問題等、現場の人たちの声を直接聞いていくべきだ。
アンケートを実施し参考とする。
特別支援学校について、障害児の放課後の居場所づくりに向け、20年度からモデル事業の開始を。
早急に実施。成果を踏まえ、定着を目指す。
都職員に求められる資質は、圏央道の利用促進のために、自民党、串田霞。都職員に求められる資質について、知事の考えは、
首都公務員として日本を牽引する自負、行動力、発想力、企画、実行能力等が必要だ。
圏央道の利用促進について、国の料金割引の社会実験を踏まえ、利用が進む料金体系を考えるべきだ。
財源確保と首都圏高速道路の利用しやすい料金体系を国に強く求める。
学校フレッシュ水道について、実施状況と見通しは、
今年度末までに56校実施、来年度末までに400校予定、校歌の PR に努める。なお、学校フレッシュ水道とは、公立小学校の水飲み栓を直結給水方式に切り替えるモデル事業です。
子育て中も外出しやすい環境を、バリアフリーの街づくりを。民主党、葛飾明宏。子育て支援について、当美術館等で託児サービスを。
今年度2日間実施、公表。今後、展覧会の主催者と協議しながら検討。
バリアフリーについて、1、横断歩道上に点字ブロックを取り付けるエスコートゾーンの設置を進めよ。
バリアフリー新法に基づき、3カ年計画で395箇所の横断歩道に整備していくべく、予算要求をしている。
2、光る点字ブロックの都道への設置を。
有効性も含め今後研究していく。
壁面緑化の単独の補助事業化を。十条駅付近立体化を進めよ。自民党、高木系。校舎等の壁面緑化について、経費は安く技術的に容易。法定芝生化と別に単独での補助事業化を。
施工方法や経費等の情報を把握し、効果的な促進策のあり方を検討していく。
北区十条地区防災まちづくりについて、1、避難路にもなる補助83号線の整備にどう取り組むのか。
早期の事業着手を目指し取り組む。
2、十条駅付近立体化は埼京線全体の課題。北区と連携し積極的に進めよ。
即連絡会の場で議論を重ねていく。
消費者行政の機能強化を。プレーパークの活動支援を。生活者ネットワーク、山口文恵。消費者行政について、1、都消費生活総合センターの機能強化を。
今後も機能強化に努める。
2、消費生活基本計画の改定を。
消費生活対策審議会で計画改定の基本的事項の了解を得た。来年度諮問に向け準備を進める。
食料問題について、大消費地の市として見解は。
自給率は不安要因。農地保全に努める。
プレーパークについて、都の活動への支援をすべきだ。
公園管理者として可能な支援を行う。なお、プレーパークとは、自分の責任で自由に遊ぶという考えに基づき、一切の禁止事項をなくした子供の遊び場、冒険遊び場とも言います。現在、6つの都立公園で実施しています。
オリンピック施設の安全対策を。介護提供事業者へ感染症対策を。無所属自治市民、福士恵子。オリンピックについて、1、主要に施設が液状化の可能性が高い埋め立て地に建設予定。危険性の認識と安全対策は。
都調査で危険度ランクが最も低い地域。耐震性と総合的な安全対策は当然のことだ。
2、署名活動は実績の少なかった地域で再度の集約を考えているのか。
再度のお願いは考えてない。
介護事故について、感染症の危険性について在宅系サービスの提供事業者に対する指導・助言は。
対応マニュアル配布や研修等。
平成19年第4回定例会、 各会派等の議案への賛否。平成19年12月19日現在の各会派等の議員数は次の通りです。東京都議会自由民主党48人、都議会民主党35人、都議会公明党22人、日本共産党東京都議会議員団13人、都議会生活者ネットワーク4人、無所属行革110番1人、無所属自治市民93人、無所属市民の党1人、無所属民主フォーラム1人。以上です。では知事提出議案から申し上げます。まずは条例です。新設の条例は次の通りです。東京都心身障害者扶養教材制度条例、全会一致で可決されました。
また、一部改正の条例は次の通りです。都立学校の学校医、学校司会及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例、東京都立公園条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。報酬に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、性風俗営業等にかかる不当な勧誘、料金の取り立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都安全安心まちづくり条例、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都の一般職の任期付き研究員の採用及び給与の特例に関する条例、職員の勤務時間、休日休暇等に関する条例、学校職員の勤務時間、休日休暇等に関する条例、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。職員の給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例、東京都育英資金条例、東京都私立学校教育助成条例、学校職員の給与に関する条例、都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例、東京都児童相談所条例、待機汚染にかかる健康障害者に対する医療費の助成に関する条例、東京都海上公園条例、警視庁関係手数料条例、全会一致で可決されました。
次は工事請負契約です。平成19年度東京港臨海道路2期厨房側アプローチ橋梁高架化政策仮設、日本共産党、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。富士見橋高架化政策仮設、日本共産党、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都医学系総合研究所、仮称 H19、一期新築電気設備、東京都医学系総合研究所、仮称 H19、一期新築空調設備、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。水穂大橋高架化政策仮設、全会一致で可決されました。
続いては事件です。当選金付き商標の発売、東京都立小峰公園の指定管理者の指定、東京都立明治公園ほか1公園の指定管理者の指定、 東京都立大神山公園の指定管理者の指定、東京都立横網町公園の指定管理者の指定、東京都水道事業の事務の委託の廃止及び八王子市公共下水道使用料徴収事務の受託、他4件、つまり東京都水道事業の事務の委託の廃止及び立川市、町田市、国分寺市、福田市、公共下水道使用料徴収事務の受託、全会一致で可決されました。
今度は人事です。東京都監査委員の選任、一人、日本共産党、行革百当番、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都教育委員会委員の任命、一人。市民の党は反対、その他の会派は賛成で同意されました。
そして、決算です。18年度各会計は次の通りです。一般会計、臨海都市基盤整備事業会計、日本共産党行革百当番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で認定されました。都営住宅等事業会計、用地会計、日本共産党行革百当番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。多摩ニュータウン事業会計、日本共産党市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。都市開発資金会計、交際費会計、行革百当番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。特別区財政調整会計、地方消費税生産会計、都営住宅等保証金会計、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。小笠原諸島、生活再建資金会計、母子福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計、中小企業設備導入等資金会計、農業改良資金助成会計、林業木材産業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計、途上会計、全会一致で認定されました。
また、18年度公営企業各会計は次の通りです。病院会計、臨海地域開発事業会計、高速電車事業会計、水道事業会計、日本共産党、行革百当番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で、認定されました。都市再開発事業会計、交通事業会計、日本共産党、行革百当番、市民の党は反対。その他の会派は賛成で、認定されました。中央卸売市場会計、日本共産党、市民の党は反対。その他の会派は賛成で、認定されました。港湾事業会計、下水道事業会計、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。電気事業会計、工業用水道事業会計、全会一致で認定されました。
次に申し上げる事案は、議員提出事案です。まずは一部改正の条例です。東京都政務調査費の交付に関する条例、日本共産党、行革百当番、自治市民、市民の党、民主フォーラムは賛成、その他の会派は反対で否決されました。
次は意見書です。地方議会議員の位置づけの明確化、日本共産党、行革百当番は反対、その他の会派は賛成で可決されました。硫黄島旧島民の宿泊墓参への支援、 国民生活センターの機能強化、原油価格高騰への対応、全会一致で可決されました。
そして決議です。商業費等に対する負担水準の上限引き下げなど、固定資産税等の軽減措置の継続、全会一致で可決されました。以上、各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
我が会派、今年の抱負。
自民党幹事長、吉野俊明。新しい東京の都市づくり、都市生活、都市活動を作る。新しい東京の創造に向かって躍進する都市となるよう今年も頑張ります。とは先に新しい東京の姿を10年後の東京という構想で明らかにし、その実現に向けた実行プログラムを昨年12月に発表しました。これは2016年東京オリンピック・パラリンピック開催を念頭に計画されています。オリンピックをてこに新しい東京を創造し、21世紀にふさわしい都市づくり、都市生活、都市活動を提示するものです。またオリンピック招致の署名活動では、都民の皆様から130万を超えるご協力をいただきましたが、何としても開催し、子供たちに夢と希望と感動を伝えたいと願っています。そして世界一コンパクトな人を育て、緑を守り、都市を躍動させるオリンピックの実現を目指します。さて、大きな問題になっていた、その法人事業税3000億円の地方への税収移転は、昨年末、福田首相と石原知事の会談により、一定の条件付きで、ようやく決着しました。この間、我が党は都政への影響が少なくなるよう、解決に向け努力してきましたが、今回、この重要事業、施策へ国の協力が約束されました。本来、地方の疲弊には国がしっかり対応し、地方も常に経営を見直し、自立した行政を目指さなければなりません。その職員定数、給与削減など、長年にわたり厳しい行財政改革を続け、ようやく財政再建を果たしました。我が党は都政運営の責任政党として、今年も都民の皆様の生活、仕事、事業を守り、快適な街づくりのため、日々努めてまいります。
民主党幹事長、田中良。日本の政治を変革し、安全安心の都政を築く。今年は総選挙で政治を転換させた年として、長く人々の記憶に残る年になるでしょう。昨年の参院選敗北を受けて、政府自民党が行っているのは、すべてが総選挙のため。昨年末に決めた東京都の財布からお金を取り上げ、地方にばらまこうというのも、すべて総選挙のため。石原知事も、自民党の選挙のために、3000億円を拠出することに同意してしまいました。こんなことがまかり通っていいはずがありません。早期に総選挙を行い、国民の審判を仰ぐべきです。一方、東京都では、低所得者生活安定化プログラムが具体化しつつあります。私たちがこれまで幾度か求めてきたもので、一歩前進することになります。しかし、現代の貧困の本当の実態は、誰も把握していないのが現実です。私たちは、改めて徹底的な調査を行い、実態に即した、より有効な施策の展開に活かすよう求めていきます。深刻化する医師不足、とりわけ小児科医師、産科医師の不足に対しては、報酬改善とともに、病院勤務医師の激務改善策が必要です。そして、安全安心の街づくりのために、最新診断、最新回収に対する各種補助、 助成制度に十分な予算措置を求めるとともに、対象の拡大や意識啓発など、各種制度を都民が積極的に活用するように促すための仕組みづくり、環境づくりに努めていきます。
公明党幹事長中島義雄、子育てや高齢者の負担軽減、住宅供給、中小企業対策に全力。公明党は政策実現政党として、皆様が安心して暮らせる東京の実現に全力を挙げます。少子高齢時代への対応策として、徹底した子育て支援や高齢者の負担軽減策を推進します。そのために、妊産婦健診の無料化の拡充、中学3年生までの医療費の無料化及び幼稚園保育所の保護者負担の大幅軽減、待機児童の解消を目指します。また、本年4月から施行される後期高齢者医療制度について、広域連合への大幅な財政支援により、保険料軽減を図るとともに、シルバーパスについては、税制改正に伴う激変緩和措置の継続を目指します。低所得者のための住宅確保策として、都営住宅の建て替えをスピードアップさせ、住宅難民を生じさせない住宅政策を構築します。景気の恩恵を受けない中小企業に対し、金融機能の強化と販路の開拓、人材の確保に力を入れ、中小企業を支援してまいります。さらに、商店街振興に全力を挙げてまいります。首都直下型地震に対し、学校、病院、木造住宅への耐震化を促進してまいります。本年も公明党は、生活現場主義のモットーのもと、都政の喫緊の課題を解決するために奮闘してまいります。
日本共産党幹事長、吉田信夫。今こそ都民の暮らしに光を。税金の浪費は許さない。新年を迎え、都民の暮らしを守るために全力を尽くす決意を新たにしています。今、増税と負担増に加え、原油高騰による諸物価の値上げが暮らしを直撃しています。75歳以上の高齢者には、保険料負担が増える医療制度の改悪が計画されています。それだけに、生活に苦しむ方々への生活応援手当や、中小業者への支援、高齢者の保険料引き下げやネットカフェ難民、一人親家庭への支援など、都民の要望は切実です。ところが石原知事は、都民の暮らしには目もくれず、オリンピック招致を最優先課題として、過去物建設や山環状道路など、約9兆円規模の投資を計画しています。今こそ、オリンピック招致を理由にした浪費ではなく、都民の暮らし守れの声を広げましょう。昨年の参院選は、国民犠牲の政治、憲法9条改悪目指す政治に脳の審判を下す結果となりました。主権者が政治を動かしています。消費税増税を許さず、暮らしを守る政治実現のために、全力を尽くす決意です。
東京都議会友好代表団の報告。石井義則副議長を団長とし、自民党、民主党、公明党、日本共産党からなる都議会友好代表団は、ソウル特別市議会と北京市人民代表大会常務委員会の調整を受け、平成19年11月、両市と上海市を訪問しました。友好親善の増進と調査や意見交換を通じて、都議会の政策立案に役立てることが目的です。ソウル市では、市議会と市政府を訪問し、都市づくりや経済振興策について意見交換しました。また、チョンゲチョンの清流復活事業、オリンピックスタジアムの後利用の状況を視察しました。北京市と上海市では、 市人民代表大会常務委員会を訪問し、環境問題など都市が抱える様々な課題について意見交換しました。8月に開催される北京オリンピックのメイン会場や上海市で急速に進む再開発の状況についても視察しました。友好関係の増進とともに共通の都市問題について活発な意見交換を行い、実りの多い意義のある友好訪問となりました。
東京都議会海外調査団の報告。まずはエジプト、スペイン、フランスです。都議会は平成19年10月22日から10日間、鈴木一光議員、林田武志議員、矢島千明議員、鈴木隆道議員、上林茂議員の5名を環境政策や観光振興、文化財保護、公共交通、都市政策等についての調査のため、エジプト、スペイン、フランスに派遣しました。エジプトでは、観光庁や考古庁の担当者を訪問し、歴史的に貴重な文化財の保護と観光資源としての活用について、スペインでは、マドリード市が力を入れている、世界に都市の魅力を発信するための国際観光戦略等について、フランスではナントにおけるトラム、つまり路面電車を活用した街づくり、およびパリにおけるトラムや交通手段としての自転車の活用などについて、それぞれ調査を行いました。また今回の調査では、各国で日本大使館を訪問し、懇談する機会にも恵まれ、各国の概要等のほか、東京都が目指すオリンピック招致に関連した意見交換もすることができ、大変充実した調査となりました。
次はグリーンランド、アイスランドほか3カ国です。都議会は平成19年10月7日から10日間、中村昭彦議員、酒井大志議員、石毛茂議員、原田大議員の4名を、温暖化等の環境問題に配慮した新エネルギー政策、IT を活用した高付加価値産業育成、水辺空間の豊かさを生かした都市空間形成等についての調査のため、北欧地域に派遣しました。グリーンランドでは、温暖化の影響が著しい内陸氷河を視察するなど、温暖化の影響の実態等について、アイスランドでは、地熱発電、水素、燃料電池の活用による新エネルギー政策やエネルギー自給策等について、フィンランド及びスウェーデンでは、IT 産業を中心に据えた都市計画、産業育成や先進的な IT 技術の市民生活への応用等について、またベルギーでは運河等の水辺空間の豊かさを活用した都市空間形成の事例や交通政策、歴史的文化的街並みの維持などの景観のあり方等についてそれぞれ調査を行い、非常に有意義な調査となりました。
ということで、声の都議会便りをお届けしました。問い合わせは東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話 03-5320-7126 へどうぞ。